お祈りをします。父なる神様、感謝します。今日もあなたの言葉である聖書が開かれました。私たちの心を開いてくださって、あなたのお言葉に本当に素直に従い、御言葉によって生かされることができるように私たちを取り扱ってください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。私たちは使徒の働きの今2章を学んでいます。先週私たちはペテロのメッセージを聞いた人たちが、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかってくださったということを聞いたときに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと聞いて、そしてペテロが38節で、使徒の働きの2章の38節で、悔い改めなさい、そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさいと、進めた、記事を読みました。そして教会生活の、一番初めの出発は悔い改めということだということを学びました。悔い改めには3つの意味があったんですけど、覚えてるでしょうか。1つ目は、悔い改めということは、私たちが神を離れた罪人だという神様の見立てに同意をすることでしたね。そして2つ目は、イエス様が私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったっていうことを認めることでした。そして3つ目は、このイエス・キリストを救い主として自分の人生にお迎えすることでした。それが聖書が教えている、悔い改めの3つのことでした。そしてその私たちが悔い改めてイエス・キリストを救い主として信じるときに、私たちの過去現在すべての罪が許されて、そして聖霊なる神様が私たちの歩みを導いてくださるんだということを、先週学びました。で、今日は同じ、38節のところで、2つ目のステップになる洗礼ということを一緒に考えたいと思います。使徒の働きの2章の38節を、分かりやすく私なりに訳し直すと、意訳をするとこんなことになるんじゃないかと思います。自分の罪を悔い改めてイエス様を救い主として信じなさい、そして罪を許していただいたことの印としてイエス・キリストの御名によってバプテスマを受けなさい、そうすればイエス様を信じた時に賜物として与えられた聖霊な神様の働きがはっきりと分かるでしょうというふうに、訳し直してもいいかなと思います。で、この、教会生活のある意味で出発点になる洗礼について、私たち の同盟教団の洗礼式の式文の、特に洗礼式の式辞、洗礼式の時にいつも呼ばれますが、その式辞が洗礼式の意味と洗礼を受ける者の心構えを、非常によくまとめていますので、その、文章をこう手がかりにしながら、この聖書を学んでいきたいと思っています。洗礼式の時にいつも式辞がこんなふうに読まれます。ただいまから見舞いに立つ、兄弟姉妹の洗礼式を執り行います。洗礼は主イエス・キリストが聖定された霊典であって、父と子と聖霊の御名によって施されます。これが1個目のポイントですね。すべて人は罪の中に生まれ、その思いと言葉と行為において御心にかなわず、罪のうちに滅びるものでした。神はイエス・キリストの贖いによって信じる者を義としてくださり、永遠の命を約束されました。洗礼は主イエス・キリストにあって罪に対して死に、神に対して生きるものとされ、ここは2つ目、ね、でイエス・キリストの体である教会の枝として加えられる印です。これが3つ目のポイント。洗礼を受ける者はもはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと新たに決意しなければなりません。これが4つ目のポイント。ここから4つ のポイントを、学んでみたいと思います。で、1つ目は、洗礼を受けるということはイエス様の命令だということですね。 式文のところには洗礼は主イエスキリストが聖定された霊典であってっていうふうに書かれてありました。でイエス様もそのご自分の公生涯その救い主としてお働きになる一番初めにバプテスマのヨハネから洗礼を受けました。イエス様がバプテスマのヨハネのところに来た時にちょっと待ってくださいと、私があなたから洗礼を受けるべきなのになんであなたが私から洗礼を受けるんですかとバプテスマのヨハネは言うんですね。するとイエス様はいやこれは正しいことだからこれをきちっとやるんだと言われて、まあ、ご自分もバプテスマのヨハネから洗礼を受けて出発をされた。そしてこのマタイの福音書の28章の19節を見るとこのイエス様が復活されたイエス様はこの弟子たちに最後の命令をするときにマタイの福音書の28章の19節でそれゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授けなさいと言われた。でイエス様がこの洗礼を制定されました。そして先ほど読んだ使徒の働きの2章のところを見るとこの41節でそこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けたと書いてあります。まあ、初代教会のクリスチャンたちは、まあ、初めの教会のクリスチャンたちはこのイエス様の命令と模範に従ってこの洗礼を受けてそしてこのクリスチャンとして本格的にスタートをしていきました。まあ、ですからこの洗礼ということをまだ受けてらっしゃらない方は、まあ、そのために祈ってそしてその受けることを考えることは大切なことだと思います。でここでこの洗礼は父と子と聖霊の御名によって施されますとありますね。でマタイの福音書の先今私が読んだ28章の19節には父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けというふうにのイエス様が弟子たちに教えたんですね。で父と子と聖霊の名によってバプテスマを授け洗礼が授けられるっていうことはどういう意味があるのか、で父と子と聖霊の名によって洗礼が授けられたということはどういう意味があるのかということですね。でこれは噛み砕いて言えば私たちの救いとそしてイエス様を信じて救われた後の信仰の歩みっていうのは父と子と聖霊の三位一体の神様の働きと守りの中にあるんだ、決して私たちの努力や行いによって私たちがクリスチャンとして生きるんではないんだ、教会を立て上げるのが単に私たちの努力や行いだけでそれがなされるんじゃないんだ、父と子と聖霊なるその神様の三位一体の神様の働きと守りの中に私たちは置かれていくんだということの表れだって言うんですね。でその私たちが自分のその大事な持ち物に名前を書く、まあ、本当に大事なものに名前を書くかって問題はあるんですけど、まあ、持ち物にこう名前を書くようにこの神様はご自分のお名前を私たちに書き込んでくださった、ね、イエス・キリストを死んだ時に私たちにそれを書き込んでくださった、ご自分の名を書き込んでくださった。でそのことをそして私たちを大切にしてくださるということを、まあ、この、父と子と聖霊の御名によってバプテスマを授けっていうことは表してるんだっていうふうに言われてます。旧約聖書のイザヤ書の49章の15節から16節を見るとこういう聖書の言葉が出てきます。旧約聖書のイザヤ書49章15節16節、まあ、開けることができたら開けてみてください、まあ、開けられなかったら耳で聞いていてくださってもいいです。旧約聖書のイザヤ書の49章の15節16節そこにこう書いてあります。女が自分の血のみ子を忘れようか、自分の胎の子を憐れまないだろうか、たとえ女たちが忘れてもこの私はあなたを忘れない、見よ私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの城壁はいつも私の前にある。このお母さんが自分が産んだ子を忘れることがもし仮にあったとしても神様はご自分を信じた私たちを決して忘れない。そしてその後にこう書いたんですね、16節、見よ私は手のひらにあなたを刻んだ、あなたの城壁はいつも私の前にある。この手のひらにはあなたを刻んだ、私たちの名前をこう手のひらに刻んでそして大切に守ってください、 大切にしてくださると聖書は言うんです。まさしく父と子と聖霊の御名によってこの洗礼が授けられたというのは、私たちがイエス様を信じたときにこの神様が私たちの名前を、まさしくこうご自分の手のひらに刻んで、もういつでも大事に手のひらに刻むということはいつも見てると、ね、そしていつも大事にしてくださる、ね、そのようにしてくださるということを表してるんだ、ね、で私は中学時代にこの女の子の友達がたくさんいました。だからといってこれはモテたという意味ではない。その女の子の友達がたくさんいました。である日ですね、その一人の女の子が当時、その当時ですね、その自分の好きな男の子の名前をこう何度もノートにこう書くというのが流行ってたね。でノート一冊全部書いてるやつがいたんですよね。でそういうのが流行ってました。である日ですね、その一人の私の女の子の友達が私のところに来て、こう胸の前にですね、右手をこう左手かこういうふうにしてですね、私のところに来たんで、ねえ、私の大好きな男の子の名前をこの手のひらに書いてとっても大事にしてるのよって、お前手洗わないのかよと思ったんですけど、でそう言うんですよ。で私そういう話を聞いて、いやこいついつもね普通の友達でいつも付き合ってるけどなかなか純なやつだなと思って、ひょっとして俺こいつ好きになっちゃおうかなとかって思ったわけですね。でもしかして俺の名前が書いたのかなとか思いながら、オチ分かるでしょ、オチはね。でちょっと見せろよって言うわけですよ。そうすると、やだそんな恥ずかしいとか言って、でそういうこと言われるとこう意地でも見たくなってですね、彼女のこう手を取って指を開いて見たわけですね。で見なきゃよかった、ね、違うやつの名前が書いてあったわけですけど、私この聖書のお菓子を読むといつもその子のことを思い出すんです。別に恨んではいません、恨んではいませんけど、この自分ね、その自分の好きな男の子の名前を書いてこう大切にこう胸のところにして、本当にこう大事に大事にして、でおそらく誰もいないところでこうやって見てニタニタ笑ってるんでしょう。で本当にそれと同じように、父と子と聖霊の名によってバプテスマを授けっていうことは、神様が私たちを本当にそういうふうにして大切にしてくださってる。もういつも目の前に私たちを見て、そしてあたかもあの女の子は本当にこう大事に握りしめて、そのね好きな男の子の名前をね、僕の友達だったんですけどね、その名前を握りしめているように、この大切にしてくださってるっていうことなんですよ。そういう意味があるんですよ。私たちはこのことを一つこう知るだけでも価値があると思いますよね。でさらに二つ目の洗礼の意味は、このイエス・キリストの救いを確認するときです。式文はこう言いますね。すべての人は罪の中に生まれ、その思いと言葉と行為において御心にかなわず罪のうちに滅びるものでしたとあります。で神はイエス・キリストの贖いによって信じる者を義、神様の法廷で無罪としてくださり、永遠の命を約束されました。で洗礼は主イエス・キリストにあって罪に対して死に、神に対して生きるものとされたということを表しているんだと言うんですね。で先ほど司会者に読んでいただいたローマ人の手紙のこの6章のところにそのことが出てきます。6章の4節6節を見ると、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたのです。それはキリストが御父の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。5、6も読んじゃうんですね。もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。私たちの古い人がキリストと共に十字架につけられたのは、罪の体が滅びて私たちがもはやこれからは罪の奴隷でなくなるためであることを私たちは知っています。死んでしまった者は罪から解放されているのです。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることになると信じますと書いてありますね。私たちはイエス・キリストを信じたときに罪の奴隷としての生き方に死んで、そしてその生き方がキリストと共に十字架につけられて、そしてイエス様が死を 打ち破ってよみがえられたことを信じたことによって、私たちも死の呪いからよみがえって永遠の命をいただくことができた。でこれはもうイエス・キリストを信じたときに起こったことなんです。でその目に見えない体験をある意味で追体験する、目に見える形で追体験するのが洗礼式が持っている一つの意味なんですね。ですから例えばどこの国でも どうか分かりませんけど、アメリカも 白い着ますから、アメリカで生産式やるとき日本みたいに白着ます。あ、アメリカも白着ですよね。多分アメリカから日本に白が入ったんじゃないかと思いますけど、まあ、白い着ますよね。で、まあ、白いこのガウンを着るのには、まあ、そういう意味ではこの新しく生まれ変わったって意味があったり、まあ、罪が清められたって意味があったりですね、まあ、いろんなことがあるわけですよ。でそういうその格好をして、そしてこのみんなの前で私はその神様イエス・キリストを自分の罪からの救い主として信じましたとこう証しをするわけですね。でそのことによって自分がイエス・キリストによって救われたっていうことを皆さんに公に伝えるとともに自分で確認をするわけですね。そして、まあ、洗礼式には洗礼っていう形で水の中にこうつけるやり方と、それから頭に水を垂らす滴礼っていうやり方がありますけれど、まあ、どちらのやり方をしたにしても それが意味していることは、この私はキリストとともに十字架にかけられて死んで、そしてイエス・キリストと一緒によみがえったんだ、新しい命に生かされてるんだっていうことを、まあ、その式が表しているわけです。ですから私たちはこの洗礼式を受けることによって自分が本当にキリストによって救われたんだというその救いを確信する、それがこの洗礼式が持っている意味だとこの聖書は教えているわけですね。そして3つ目のことは、この式文には洗礼はイエス・キリストの体である教会の枝として加えられる印だというふうに書いてあります。ローマ人への手紙の6章5節、先ほどのところには、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからですというふうに書いてありますね。これ継ぎ木をされたという意味ですね。で私たちは神様を信じないで罪人として生きてきた私たちが、まあ、その私たちの枝がイエス・キリストという枝に継ぎ木をされた、イエス様を信じた時に継ぎ木をされたというふうにこう言っています。でそれは具体的にはイエス・キリストの体である教会の一員となるということを表しているんですね。で使徒の働きを見ると、このイエス様を救い主として信じた人たちは洗礼を受けて、そしてイエス様の弟子の共同体、まあ、イエス様の体の一部であるそのキリストの教会に加わって、目に見える形で加わってそのメンバーになって、そして互いに助け合い励まし合いながらイエス・キリストに仕え成長していったんだと書いてあります。ですからその洗礼式というのは本当に大事なことなんですけど、日本では非常に誤解されたところがあるんですが、洗礼式はキリスト教会の一員としてスタートするときであって卒業式ではないっていうことですね。時々洗礼を授けるまでは授けられるまで一生懸命教会に来てたのに、洗礼を授けられた途端に教会に来なくなっちゃうっていうケースがあるんです。どうしてかと話を聞くと、卒業式だと思ってたっていうことがあるんですね。これ冗談じゃなくて本当にあったの、ある話じゃなくて、私たちはイエス・キリストの弟子として出発する、そしてこの目に見える教会というこのキリストの体の一員となって、そしてイエス様の弟子として一緒に成長していくっていう、そのスタートはこの洗礼式だ。イエス様はヨハネの15章で、私はブドウの木、あなた方はその枝です、あなた方は私にとどまり、私があなた方にとどまっているならそういう人は多くの実を結ぶ、私を離れてはあなた方は決して 何もすることができないと言われましたね。15章の5節で、私たちはイエス・キリストというこの枝につながって生きていくということを、まあ、具体的に決心して表していくのが洗礼式だというですね。その教会の交わりの中で生かされていくのが洗礼式だというわけです。そして4つ目は、イエス・キリストのために生きる決心をするときだということです。同盟教団の式文は最後こんなふうにまとめます。 洗礼を受けるものはもはや 私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私がこのように生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと新たに決意しなければなりません、というふうに締めくくっています。洗礼式が持っている4つ目の意味は、私たちがこれから誰のために生きるか、何のために生きるかということを決心するときだということです。それは私たちを愛して私たちのために命を捨ててくださったイエス・キリストのために生きるということを決心するのがこの洗礼式だということです。ですから私も含めて洗礼を受けた私たちはこの決心をしたということなんですね。さあ毎日その決心にどのぐらいふさわしく生きているだろうかと考えちゃうわけですけども、この決心をした、そして洗礼を受けたということはある意味でこの決心をしたということを、いつもこう確認を私たちがして生きるということだと思うんですね。誰かのために生きるということは私たちの人生に張り合いを与えます。自分のためにしか生きていない人生というのは本当に虚しくて悲しいものです。自分が誰かのために役立っている、誰かのために生きることができるというのは本当に人生に張り合いを与えるものです。私の母が天に召されてちょうど今年で9年目になります。この5月で9年になります。本当にこうなってみるとものすごい早いもんだなと思います。それまで2000年の5月に母は召されましたが、それまで1991年から2000年まで約10年間川越のキングスガーデンでうちの母は、体が少しずつ不自由になってお世話になっていました。私も母がお世話になってますので、協力牧師の一人としてメッセージに行き、また家族としてキングスガーデンによく行ってましたので、中に住んでらっしゃるお年寄りと仲良くなって、いろんな話をこう行くとしてました。多くの方が本当に世の中で一生懸命働かれて子育てをされたり、さまざまなお仕事をされて、そしてこの人生の最後の本当に最晩年になって特別養護老人ホームに入るということは例えば一人で生活ができないという状況があるんですよね。そして家族と一緒に生活していくにあたってもいろんな支障がある中で特別養護老人ホームに入るわけです。その意味では今まである意味でどんなことでもこう自分でやることができたことが、体が不自由になることを通して思い通りにいろんなことができないという現実を突きつけられてキングスガーデンに入ってこられるわけです。で、多くの場合初めの頃はご家族は結構熱心に様子を見に来てくださるんですが、1年経ち2年経ち3年経つと、ほとんどご家族が来られないというようなお年寄りも出てくるわけですね。で、そんな中で自分は本当に何のために生きてきたんだろうか、自分の人生って一体何なんだろうか、そしてもう自分はもう何の役にも立たないんじゃないだろうか、介護を受けてるわけですよ。現実問題、今まで自分ができたことをヘルパーさんたちにしてもらってるという状況ですよね。で、そんな中で本当に自分は何のために今生きてるんだろうか、生きる張り合いを失って、ある意味でも生きていても仕方がないというお年寄りたちと触れていました。幸いにこのキリスト教の老人ホームですから毎日チャペルがあるわけですよね。で、近隣の牧師が交代で1年365日変わりなく礼拝の時間があり、そこで聖書の言葉が語られるわけです。で、そんな中で特に私たちですね、協力牧師が説教してたのもあったんですが、それ以上に本当にこう良い働きをされた一人の方がいました。ある一人のおばあちゃん で、その方はもう本当に若い時から信仰をずっと持って神様にと教会に仕えてこられた方、そして体がご不自由になって老人ホームに入られました。 でこの方はこの老人ホームの中で自分には使命がある、自分にやることがあると思ってこの老人ホームに来られたんです。で何をするかというとですね、礼拝の後にこのお年寄りを何人かこう集めて一緒に聖書を読むんですね。で30分ぐらいですけども、とにかく何をしてるかっていうと、ひたすら読むだけなんです。本当にひたすら読むだけで、何か他のことをたくさんするわけじゃなくて、とにかくひたすら一日何章かこの一緒に声を出して輪読をしていくんです。でそれをこう礼拝の後にもう何年も、本当に何年も何年も、まあ、うちの母が召された後もまだお元気でしたから、その後も続けられたって話を聞いてますけども、こう何年も何年もこうされた。で、まあ、その聖書を読んだ後で一緒にいろんな他の、ね、お年寄りと話をしたりしながらされてたんですね。しかしでもそのお年寄りの働きを通して、ある意味で私たち牧師の働きよりもそのお年寄りの毎日のそういう働きを通して、この本当に自分は何のために生きているのかわからなかった方たちが本当に素でこの聖書の言葉に触れるようになって、そして自分で本当にこう聖書を読むことを通して聖書に書かれている神様の存在を知り、そして自分の罪の問題を知り、そしてその罪のために死んでくださったイエス様の愛を知って、そしてイエス様に立ち返っていったんです。もう本当にたくさんのお年寄りがこの方の働きを通してイエス様に立ち返ってきました。まあ、私たちはある意味でこの方がこうなさった働きのこう最後の部分をね、このイエス様信じたいって言ってるからちょっと話してくださいとかね、そういうところでお手伝いをしたり、あるいは洗礼式に呼ばれて洗礼を授けるお手伝いをしたぐらいです。でそのこの方の働きを通して本当に多くのお年寄りが人生の最後の時にもう自分はある意味でも本当にいても仕方がないんじゃないだろうか、自分は役に立たないんじゃないだろうか、もう誰のために生きることもできないんじゃないだろうかと思っていた人たちが、いや、そんな私を愛してくださっている方がいらっしゃるんだ、そしてそんな私のために命を捨ててくださった方がいらっしゃるんだ、私はこのイエス様のことを愛して生きよう、そしてこのイエス様が愛されている人のために生きようと考えるようになって、そしてこの老人ホームの中で、まあ、例えば今まで何かをしてもらうばかりの人がおむつ畳にですね、積極的に手を動かすことができる方はおむつ畳を手伝ってくださいというと、それこそ車椅子で行ってですね、おむつ畳を手伝うとかですね、そしてこの他の人の車椅子を押すことができる人は他の人の車椅子を押してあげるとか、食事の介護ができる人が自分が食べるだけじゃなくて隣の人の食事を食べるのを手伝ってあげるとかしてですね、そうやってその自分は今生かされてるんだ、そして自分には生きる意味があるんだということをこの多くのお年寄りたちが知っていったっていう姿を私は、まあ、どちらかというと見させていただいた。ああ本当にイエス様の救い、イエス様に愛されてるということは人の人生をこうやって本当に変えていくんだっていう姿を見せられました。ガラテヤ人の手紙の2章の20節でパウロはこう言います。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと書いた。私を愛し私のために命を捨ててくださった方がいらっしゃるということを私たちが知るときに、私たちの人生は張りのあるものになっていくんだ。で、洗礼を受けるということはこのイエス様に愛され、そしてイエス様を愛して生きていく、まあ、そのやり方生き方はもうそれぞれ私たちはそれぞれ違うと思います。一つじゃないと思います。でも本当にイエス様を愛された、そしてこのイエス様のために生きていくっていう、その張りのある人生に入れられた、まあ、洗礼式はそのことを確認する時ですし、そのことを自分の人生の本当に中心にして生きていこうと、まあ、決心をする時ですし、まあ、洗礼を受けたっていうことはいつもそのことを確認して生きるっていうことだと思いますね。今北海道のいろんな教会である一つのこう映画が いろんな教会で上映されてます。私もしまった、もうちょっと早く知ってればうちの教会でもやったのにと思って、気がついたのが昨日だったんで遅かったんですけどね、ちょっとね、2月28日っていうのは、日本のキリスト教会にとって非常に意味のある意味で非常に大切な意味のある日です。どんなことがあったかご存知でしょうか。今から100年前にある一人の人が北海道の鉄道事故で命を落としたんですよ。まあ、ある意味で命を捨てたんですよ。長野正雄というこの三浦綾子さんが書いた塩貝峠の人物が、現実にこの塩貝峠で暴走を仕掛けたこの列車を止めるために自分の身を投げ出して命を捨てて多くの人を救った日は2月28日ですね。で、昨日北海道では、三浦綾子記念館とかですね、塩貝峠の記念館では記念の集会が持たれました。また、北海道 の多くの教会で、まあ、このことを機に塩貝峠のですね、DVD や映画の上映会がされたということを、実は私は知らなくて昨日知って、あ、しまった、知ってればよかった、来年はやろうと思いました。で、この長野正雄さんの生き方というのは実は今大変見直されているそうです。そしてこの塩貝峠の本を通して、まあ、今自殺が3万人を超しているような中で、多くの方たちがこの長野正雄さんの生き方を、まあ、まとめた三浦綾子さんのこの小説を通して、この自殺を思いとどまって、そして自分には本当に生きる意味があるんだ、自分は神様に愛されてるんだ、そして自分が生きる意味があるんだということを今見出している方が多くいらっしゃるそうです。で、私の先輩のある牧師が今提唱しています。ぜひこの三浦綾子さんの本をまだイエス・キリストを知らない家族や周りの人たちにプレゼントしましょう。で、特にこの塩貝峠をプレゼントしましょう。そしていろんな悩みの中にある人にこの塩貝峠をプレゼントして、神様に愛されているということをぜひ知ってくださいと、まあ、そういう運動をしましょうと言われて提唱をされている私の先輩の先生がいらっしゃいますが、本当にそうだと思います。まあ、これは新しい真相になったやつですね。そのようにして私たちはこのキリストのために生きるという生き方が与えられている、キリストに愛されて生きるということを知ることができた、そのことは本当に幸いだと思います。さて、話をまとめて終わりたいと思います。今日私たちは洗礼について4つのことを学びました。洗礼を受けるということはイエス・キリストの命令に従うことだということでした。ですからイエス・キリストを信じて洗礼を受けることができるように、まだ洗礼を受けていない方はぜひ、祈っていきましょう。そして2つ目に、洗礼というのはイエス・キリストの救いを確認するときだということでした。イエス様の十字架の救いを私たちは心から感謝したいと思います。3つ目は、洗礼はイエス・キリストの教会への、まあ、入会の式、まあ、そういう意味ではキリストの教会に具体的につながるときだ。ですから洗礼を受けるということはそのイエス・キリストを主と信じる神の教会の家族の一員としての、意識をしっかり持って生きるんだ、まあ、それは地域の教会で、そして、まあ、世界大のこう教会の一員になったという意識を持って生きるということだ。そして4つ目に、洗礼はイエス・キリストのために生きることを決心する時だ。まあ、洗礼を受けたということはキリストのために生きるということを決心したんだ。そしてその決心をいつも覚えて私たちは生かされていくことだということです。今日あえてこれを一つ実践しましょうということはありません。でも、ぜひこの4つの中で本当に自分の中で、何か一つ選んで、そしてこの1週間、何かできることがあればそのことを具体的に、取り組んでいけたらと思います。まあ、例えば一番いいのは三浦綾子さんのこの紹介峠を買って誰かに一冊プレゼントしてぜひ読んでというのも一つの今週の適用になるかもしれませんね。お祈りをして終わります。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きているのは、 私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのです。父なる神様、あなたが与えてくださった洗礼の意味について4つもらいました。一つ一つ聖書から本当に私たちが立ち止まって考えるべき意味があります。特に私たちは何のために生きているのか、本当に私を愛し私のためにご自分の命をお捨てになった神を信じる信仰によっているのですと、パウロが言ったように、私たちを愛して私たちのために命を捨ててくださったイエス様を愛して、そしてイエス様に愛されている自分のことを愛して、そしてイエス様に愛されている一人一人を愛して、家族を愛して教会の仲間を愛して、また私たちの周りの人たちを愛して生きることができますように。具体的にどんなことができるか分かりませんけれど、この1週間の間、私たちが本当にその時その時イエス様を愛し、そして生きることができるように助けてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。